金八
キャリア塾。皆さんこんばんは。
こんばんは。
金八キャリア塾の時間です。
はい、よろしくお願いします。
パーソナリティの野口健。
野口ひとみです。
はい、よろしくお願いします。はい、
ですね、金八キャリア塾は毎週金曜日夜8時に、GCCA グローバルキャリアコンサルタント協会の皆さんの活躍情報を発信している番組です。
キャリアとは人の生涯に関わるものです。職業キャリアだけがキャリアではありません。まして就労支援だけがキャリアコンサルティングの目的ではありません。人の生涯にわたってキャリアアップを支援して、その人独自の自立した生き方を支援する国家資格専門職がキャリアコンサルタントです。
はい、今ね、2021年、もうね、世界中、日本中ですね、コロナによっていろいろ命のねとか健康の不安とか、まあ、未曾有の経済的ね打撃も本当にの真っ只中にあってですね、本当皆さん大変な思いされてます。ですけど、これまあすぐにね終わりそうではなくてですね、長期化していくかなと思うんですけど、本当にまあ今からはコロナとともにどうやってやっていくかっていう風な、そういう時代になっていると思うんですね。
その通りなんですね。もう私たちの生活はもう大きく変化しています。急速にね変化していますね。それでそのウイルスっていう理由もあってですね、ものすごく変化しておりまして、まあ、それだけでなくてですね、この変化がきっかけになってね、多くの人がね、これまで当たり前だと思ってきたことをね、見つめ直し始めているんですね。
そうなんですよね。だから、まあ、自分はどんな風に働きたいんかとかね、本当はどんな風な生活していきたいんかってね、ことを一人一人がですね、自分自身にこう生き方の問い直しっていうものをせざるを得ない状況っていうのになってると思うんですね。で、その生き方の問い直しっていうのをやって、自分の人生とか自分の幸せについてのこう物の見方、考え方っていうのは本当にもうそれぞれ、人それぞれになってくると思うんですよ。もう働き方も生き方ももう一人一人個性化していってます。
ダイバーシティ、つまり多様性です。その多様性を生かして伸ばして、それが持つ違った能力を生かすことが絶対に必要な時代になってきています。
ね、この夢の種放送局のね、もう約640人のパーソナリティさんたちもですね、本当に個性的でですね、もう個性をそれぞれ伸ばして生かして、もう一生懸命発信してます、ね、そんなパーソナリティ私たちも含めてですけど、もう本当に応援してます。
そうです。そんなね、ダイバーシティ、多様性を支援するのがキャリアコンサルタントなんです。今日もね、どんな話が聞けるのか楽しみです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りいたします。
それでは今日のゲストを紹介します。
はい、
大分県からつくよみ代表の佐々木剛さん、どうぞ。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そしてね、高知県からは、門脇由紀子さんですね。トータルキャリアコンサルタンツ代表の門脇由紀さん、由紀子さん、こんばんは。
あれこんばんは。門脇さん、聞こえてますか？
あ、よかった。よか
った。
はい。よかった。
門脇さんはね、オンラインでの、参加になっております。
そうなんです。
佐々木さんはいつものように走ってきてくれております。はい、
そうです。
また走ってきました。
大分県から岡山県までね。
はい。
ありがとうございます。
2日がかりでやってきました。
2日がかりで。ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にね。今日はね、お二人の方をゲストに迎えていろいろ話するんですけど、
そうなんです。
まずほら、佐々木さんのね、扱ってらっしゃるっていうかね、ご相談受けた方の事例の方から入っていきたいと思うんですけどね。
そうですね。 先日まあ私がセミナーさせていただいた時に、
はい、
ちょっと残っていただいて個別相談を受けたことの時の事例をちょっとお話ししたいんですけれども、
はいはい、
その方は、うん、A さんとしましょうか、
うん、
A さんっていう方で、うん、20歳の男性の方、
うん、
でもともと高校ですね、うん、まあ、行っている時に、うん、まあ、やりたいことがなかなか見つからないっていうところで、うん、まあ、ご両親から公務員をそれだったら目指しなさいということで、うん、まあ、高校卒業してからも、うん、公務員のなんか専門学校みたいなのがあるので、うん、まあ、そこに1年行って、
うん、
まあ、その間に公務員試験がありますので、
うん、はい、
受けたんですけど、うん、まあ、1回目が落ちて、
はい、
でまあ、4月からまた公務員の専門学校、うん、違うコースに行きまして、
はいはい、
で残念ながら2回目もちょっと残念ながら、
あら、
合格できないような状況、うん、まあ、コロナもあって受験する方も多かったんだと思うんですよね、このタイミングだった
ら、う
ん、
そうですね、うん、
で親からですね、うん、もうそろそろもう20歳もなったし、
うん、
もう、まあ、前までは公務員になれって言ってましたけど、
はい、
急にやっぱり就職しろと言われました。でも僕たちはその高校時代もやりたいことがなくて、うん、親から言われてその、うん、公務員の専門学校行ったんですけど、
うん、
今からこうなんか就職しろって言われてもなんかこう何やっていいかがわからないんですよっていう相談が、うん、あったんですよね。
なるほど、
はい、うん、
急にねこう方向転換みたいな、はい、方向転換がなんかこうですね、
なんか聞いてたらやっぱなんかあんまり考えてなくてこうなんかあれですかね、親御さんがこう、
うんうん、
こうしたらしたらみたいな感じでずっと来たんですかね。
そうですね、うん、本当にこう行きたいかどうかっていうことまでは、うん、考えてなくて、
うんうん、
まあ、専門学校に行ったらその公務員の学科だから、
うん、
みんな公務員目指してるから、
う
ん、まあ、そのままの流れで行っていた流れがあったみたいで、
うん
う
んうん、
公務員で何ができるのか自分だったらっていうところまではちょっと考えられてなかったのかな。
考えてない、
なるほどね。ねえ、どうですか門脇さん、なんか、うん、子どもの時からそういうのね、なんか、
うん、そうですよね、
うん、
わりかしそういう相談多いんですよね。
あ、そうですか。
子どもの、うん、親がね、うん、やっぱりこう進路とかを結構決めてきた人っていうのは、
うんうんうん、
ある一定の年になると、うん、何したらいいのかわからないっていうの結構多いんですよ。でも確かにね、親はねある程度スポンサーかもしれないんだけど、
うんうん、
でもね、やっぱり子供の時からのキャリア教育っていうのが本当に必要だと思いますよね、うん、そういうの聞いていると、うん、
本当ですね、
そうですね、
うん、
でこう子供のキャリア教育とともになんか親も同時にキャリア教育がなんかいりそうですね。
そうですね。子供はねやっぱ親の背が中を見て育ってるわけだから、うんうん、親の言うことは絶対だっていうような、うん、ところあるじゃないですか。
そうです、
しずけとね、
うん、今のね例なんかだったらすごく親の影響がものすごく強いじゃないですか、うんうん、
でね、
だからなんか親の言うことを全然聞かないような子供もいるけども、
はいはい、
今の例のようにね、うん、すごくこう親の情報だけで生きる子供さんも結構多いですよね。
多いと思いますね、
なるほど。
なんかあれでしょう、門脇さん、なんか高知県の方では結構その親子のキャリア教育って盛んなんでしょ。
はいはい、
ね、
うん、
そうですね、やっぱりね、
うん、
キャリア教育するときって親も一緒の方がいいと思います、私。
あ、はいはい、
うん、っていうのは、
はい、
毎年ね、うんうん、夏に、うん、親子のジョブキッズっていう、
はい、
イベントやっていて、
うんうん、
でまあそこに親子で参加してもらうんですね、
はい、
でカードゲームとかで、
うん、
仕事について考えてもらうんですけど、
うん、
まあ、いろいろこうね、カードを使いながら親子でどういう仕事が 世の中にはあって、うん、自分はどんなことに興味があって、うん、今どういうことが強みで、うん、それがその仕事につながっているかどうかとかね、小学生が考えるので今考えても仕方がないようなことかもしれないけど、うん、あのそういう考え方の癖みたいなのを、うんうんうんうん、あの早めにやっぱり持っといた方がいいと思うんですね。
いいですね。
でそのね、うん、そのイベントの最後に、はい、あのまあ、子どももそれから父兄の方も、うんうん、まあ、コメントをいただくんですけど、はい、その時にね、だいたいいつもお父さんがついてきている、うん、あのお父さんがね、うん、一番感激されるんですよ。
どんな風に感激されるんですか。
まあ、お母、ええ、そうそうそう、うん、お母さんよりもね、うん、お父さんが、うん、あのこんなキャリア教育がね、うん、自分が小学生の頃にもしこういうのを受けていれば、うん、今こういう仕事にはついていなかったし今こういう風にはなっていなかったっていうようなね。
へえ、
うん、まあまあどういう意味かわからないけど。ね、うん、あのお父さんはその必要性をすごくね、うん、感じてくださるんですよ。
へえ、いやそれはやっぱり
どうですか佐々木さん。ね、
そうですね、私今小学校の父親の会の、うん、あのまあ、会長をやらせて2年間やってるんですけど、うん、やっぱりそのお父さんたちが、うん、その子供にどう関わるか、うん、っていう意識はすごく高いのかなと思います、
うん、
でどのようにしてやっぱこう接していったらいいのかっていうことも、
うん、
その父親の会で集まってるお父さんたちの中でもこう話をしたりとかですね、
うん、
いうこともあるのでやっぱお父さんの影響ってすごく大きいんじゃないかなと思います、
うんうんうん、
まあ、その前って言ったらね、うん、その今のお父さんのお父さんってなってくると、
うん、
ちょうど戦後の時代なので、
はい、そうそうそう、
ね、その世代の考え方が、うん、あをまともに受けてる、
ね、そうですね、
ね、高度成長期の考え方をそのまま受け継いでるので、
うん、そうやね、うん、
まあ、その親の影響をどう自分の中で今の親世代がどう今の今風にアレンジして
本当ですよね、
子供に伝えていくかっていうのはやっぱり知らないと、
うんうんうん、
あの戦後のままになっちゃうかな、
そうですね、
教え方がですね、
ほんとほん
と、と思いますね、
本当ですね、うん、今からのね働き方、
うん、
ね、
うん、
その戦後の働き方とはもう全く変わっていますしね、
違いますね、
そうですね、
うん、
なんかそのね、うん、親の価値観みたいなのを、うんうん、もう自分の価値観だと思い込んでしまって、
はい、
だからずっとこうね、うん、アイデンティティがこう確立されてない、うん、
はい、
ないままもう30も超えちゃってみたいなね、はい、そういう方ね結構もう相談に来るの多いですね。
あー、へ
ー、はあ、それだったらね本当に高知のねその教育委員会とか、
うん、
商工労働部とかがね、うん、協力しながらやってるそのイベントってすごいなと思いますね、
本当ですね、
あのしかもこうカードとか使うから、うん、なんかや短いなんか楽しみながらやれそうな感じですね、うんうん、カードを使ったりしてね、
そうなんですよ、うん、そうだからねそのカード、うん、カードゲームなんだけど、うん、カードゲームに、うん、私はもういろんなものをくっつけちゃって、
うん、
独自で私自分でシートいろいろ作ってね、
すごい、
で、そのシートでもっていろいろ考えてもらったりするんですよ、
うんうんうん、面白そうやん、
それだけでも
やってみたい、
もっともっともっともう広げてもらって、
うん、
やってみたい、
やってみたい
よ、今度やろうよ、うん、やりたいやりたい、
すごいいい、
うん、
いいですね、
うんうん
うん、あの購入してもすごい安いし、
うん、
購入しても安いから、はいはい、まあね あれはいいと思います、僕、
そうです
か、やっぱりねキャリアコンサルタント
も、ね、あとはあの子供の、
うん、
うんうん、そう 子どもの、ね、キャリア教育、小学校でも時々教職員の先生方、まあ相手にお話しさせてもらうこともあるんですけど、やっぱり学校と子どもと、それから親と、まあ、子ども中心にして、学校と親とそれから地域ね、
地域、
これがね、子供をね囲む形のそのトライアングルで、キャリア教育はした方がいいなと思うんですね。
本当やね。
ト
ライアングルか。
親がスポンサーだからね。
そうや、はい。
子供のねスポンサーだから、絶対入ってもらわなきゃいけないですよね。
そうですね。本当や。
なるほど。
そうですね。この間も私も
そうですか、佐々木さん。ね。
そのトライアングルの話を、この間その大分県のその父親の会を代表してちょっと私が発表する機会が昨年あって、それこそやっぱ子どもを中心に保護者、学校、地域がやっぱりこうトライアングルでこう支えていく、
一緒やん、
そういう話をね、
そうやね、
させていただいたんですね。
ああ、そうなんですか。
同じやん。
カードゲームはいいな。
わかりやすいしね。
そういうの、
そういうのリードしていってるのがこのキャリアコンサルタントであってね、門脇さんはコーチでそれを本当に一生懸命リードされて開拓されているし、ね、
すごいすごい。
大分の方で佐々木さんもねやってらっしゃるんですよ。
親父の会会長
に
すごい。
いや本当頑張ってらっしゃると思うんですね。
親父の会会長と言いながら実はキャリコンのように。
そうなん
です。そうそう、
将来を見越していろいろ子供のね、素晴らしいね。
子供たちのために、そのためには親の、知識が絶対いる。
親父の会のね、なんかそれ親父の会それだけで終わらせるとなんかもったいないから、親父の会研修会みたいにして、
そうね、
それぞれ講師になってやってるんですかね。どんな、
いやいや、
いいですね、すごく。
あ、それは学校のなんかその夢事業っていうのがあって、そこにこう保護者が、まあ一つの事業として親が3人ぐらい来て、発表をしているような授業がやってます。
素敵。
はい、で私たちのやってるその父親の会は本当そこから離れて、もっとこう、そこがこう授業中にやるんで結構ガチガチなやつなんで、もっとこう
仕組まれたような授業ですね。
父親の会のやつはね土日にやるからですね、こうなんか子供たちと触れ合いながらもこう何か意図をこちらから私から発信 しながら、そして参加してくれている保護者とか子どもにもメッセージを伝えて、何のためにこの父親の会の活動をやっているかっていうのを、まあ歴代の先輩たちに比べて僕の年でまた思考が変わったんじゃないかって言われそうですけど、まあそれは
いやいやいや、もう2年連続もされて
すごい、いろんなやり方があるんやなと今お聞きして思ったんですよ。門脇さんはもう高知県を使ってですね、県下全域にねチラシを配ってやるようなねことまで活動されて、本当に県と協力してね、もう第一線でやってるのが門脇さんでね。だけどまあできるところからやったらいいしね。
そうなんですよね。
はい、
まあね、私はね、個人でっていうよりもジョブカフェコーチってね、高知県の就職支援センターっていう、そこの事業を、でやってるんです。その中でジョブキッズっていう企業の事業の中で、私が講師なので、
すごいな。
だからね、チラシとかね、みんなが作ってくれるんで私知らないんです。
ありがたい。ありがたいですね。みんなの協力でね、
それ必要です。
はい、じゃあちょっとね、音楽挟んで後半の方に移っていこうと思います。
トークライブメリー夢の種。
はい、後半ですけれども、なんかね、今日のお話っていうのは、まあ、その子ども親子のキャリア教育であるとか、
そうですね、
佐々木さんもたまたま、その若者の、 ね、あ、そうですね、就職の悩みっていうので、はい、うん、伺ってるんですけど、やっぱ若者多いですか？
うん、多いですね、やっぱり今ちょうど今の小学生とかは、うん、中学校もそうでしょうけど、キャリア教育っていうのが、うん、まあまあ、はい、幼い頃から やられてる、取り組まれてるけど、
うんうんうん、
ここが20代の中ぐらいとかなってくると、まだまだそのキャリア教育っていうのは、
うん、
ちょっとこう狭間の世代というか、
はい、
狭間じゃないな、ちょっと切れ目というか、うん、まあ、私たちもその小学校中学校受けたことがなかったんですけど、うん、はい、
そうかもね、うん、
だから非常にこう戸惑っている部分は多いのかな。
うちのね、男の子たちもそういえばなんか戸惑ってたような気がするな。もう28と26やけど、うんうん、別にそういう特にキャリア教育言ってもなかったんじゃないかな。うん、
いや、なかった
ね、
うんうん。
今頃の小学生とかね、
はちゃんとしてるけど、ないから、うん、なんか就職活動の時に。こうほらみんな何十社も出したりとか、でもうちの子たちってそういうのほとんどしてないんですよね、
うん、
なんかよくやって3つ4つとか、しかもなんか手近にある先輩がとか、
はいはいはい
はい、なんかそんな感じでそんなにむちゃくちゃこうね、やってないよね、大丈夫かなと思ったけど、まあ就職しましたけどね、
はいはいはい、
うん、でもそれが本当に自分のやりたくてたまらないことかって言うと全然そんなことないし、
うん
うん、だからその辺のこう意識づけってどうしたらいいんですかね。
う
ん、
そうです、もう私も転職28ぐらいまでの間に転職も3社4社ぐらいしてたんですよね、
うんうん、
やっぱりこう転職かつ就職学卒から入るときって意外と、うん、まあ、就職氷河期でしたけど、
うん、
周りがみんながやってるからっていう流れのままで、
あ、そうそうそう、
まあ、やってるから動く、うん、動いてましたけど、
うん、
実際こう1社2社目に、うん、転職するときとか、
うん、
やっぱすぐ決まらなかったので、
うんうん、
じゃあ本当に自分は何が向いてんのかなっていうのは、
うん、
向き合いましたね。本当収入がどんどん底をついていくところで、親からは実家に帰ってこいって言われるし、っていうのをね、やっぱり3回も4回もやってたらね、やっぱり思いますけど、やっぱり一生懸命働いてたら、そこで一生懸命働いてたら自分は何が楽しいかやりがいを持ってるかっていうのは、一生懸命働かないことには見えてこないんですよね。
なるほど、そうやね。あれですかね、門脇さんね、クルンボルツなんかのそういう理論みたいな感じですかね。やっぱりもうなんかね、ともかくやってみて、
ま、
一生懸命やってたら道は開くんだよ、
うん、
みたいな、
そうです、
そうかも、
悩んでる時って
なんか研さんらしい、
私らしい、私がタケでしたか、
僕もわかるそのタイプだ動かんとわからん、
だからなんかね、何を選ぶかいうよりもこう何でももう目の前のことに頑張るようなあり方というか、
うん、
その習慣を持ってたら価値なんだとか、ね、なんかこうね、ちゃんとこう約束を守ったり、
うん、
こう決められた時間までにちゃんといい仕事をするとか、
うん、
その習慣さえあれば、
うん、
絶対に道は開くみたいな、
そうそうそう、あの前の中村文明さんとかの話でもね、
そうそう
はい、とにかく、まあまあ、師匠みたいな人がいて、
うんうん、
もうとにかくその人に言われたら、うんうん、はいって言ってとにかくもう例えばタバコ買ってこいではいって言って、もういかに短い時間で、はいはい、買ってこれるかとかね皿洗いとかも同じで、
そうそう
そう、うん、もうよっしゃ、うん、もうこの1分でやってやるわみたいな感じでわーってやってピカピカにすると、そういうのに命かけてやるのを積み重ねてたら、
う
ん、やっぱり道が開けていって
でしょう、ね、
すごい経営者になったんですよ、
そう、う
ん、その人は、
うん、そんなことなんで自分がせなあかんねんって思ってやってたら、何にも気づきは得ない
んです
よね、そういう、 こうさ、お願いされるってことはそれチャンスなんです
よね、そうそう、必要とされてるし、
うん、
で自分がやったことでこう 目の前の人が喜んでくれたりとか、うんうん、っていうのをもうそれのみのためにやるみたいな感じを積み重ねてたら、うん、なんかこうだけあれやね、何だったっけ、うん、頼まれ事は
頼まれ事は試され事だ、
うんうん、そうそうそう、ね、それそれ、
ね、0.2 秒ではいと言えとかね、
そうそうそうでもいいよね、あれ面白い、いやいやいや中村さんですけどね、それはいやー面白い、うん、でもやっぱり今頃の若い人はそういうのはあんまりないかもしれんから、うんうん、あのお話とかも聞いて
面白い ね、
ね、面白いし、
でまたそういう話を聞いたらね、うん、ちゃんとした理論があったんですよ、うんうん、で、うん、その方はその理論勉強してなかった、うん、体で体得した人ですけど、
なるほど、
ちゃんとクルンボルツの理論がねそれだったんですね、
すごいね、
キャリアコンサルタントにはちゃんと理論が入ってるなるほど、うんうん、
だから別にやりたいなと思うことがないんだったら、うん、じゃあもうそのなんか縁があってなんかあんたこれやってとか言われたことを、うん、はいって言って、うん、
一生懸命
そう一生懸命やったら、うん、なんかそれが好きになるかもしれんし、
そうですね、
ね、うん、なんか、うん、ありがとうって言われて、うん、すごく感謝されるかもしれんし、う
んうん、何が向いてるかとか、うん、そんはなかなかそれはもう分からない、う
ん、そんな分からんよね、なんか30になっても40になっても分からんと思うな、うん、
今でも私も思いますから、ね、何が向いてんのかなと思いますけど、うん、
なんかまあそういう意味ではほら佐々木さんがさっきの事例で出た親子の分でもね、うん、親は子供にこう、うん、公務員とか一般企業とか言うんじゃなくて、うん、もう目の前のことに全力でやる習慣をつけたらええんやぞとかいうふうに、そのために公務員の、うん、あの予備校もね、うんうん、全力でやってみろみたいな感じで、うん、それの勉強せよみたいに言うとったらよかったかもしれませんね、
そ う、 そうすることによって誰かが喜ぶんだよっていう、
そうそう
ね、やっぱり人の喜ぶ顔を、ね、そう、うん、っていうのはとっても大事だし、
そうですよ、ね、
感謝とかね、
うん、
そう当たり前の気持ちって大事なんだろうなと思いますね、うんうん、
そういうのをなんかこう
ちょっといいですか、
あ、はいはい、いいよ、
あの私ね今佐々木さんがね、うん、おっしゃったことでね、うん、あのこう動機づけっていう部分で、うんうん、あの人を喜ばせましょうっていうのの、うん、その後私ちょっと続けたいの、いつも私が続けるのが、うん、それは自分のためですよっていうのを絶対くっつけるんですよ、うんうんうん、ね、あ、私はね、こういうね、こういう考え方、あの悪魔のスイッチって呼んでるん
です恐ろしい、
何ですかそれ
あの人、そう、人を喜ばせたりとか、うんうんうん、まあその人のために役に立ちましょう、うん、だけどそれは、うんうん、要は自分のためだからね、自分がそこで働きやすくなったり居心地が良くなったりね、うんうんうん、自分の意見が通りやすくなったりとか、うんうんうん、まあ、結局あの そこを動機づけにしちゃうんですよ、
なるほど、うんうんうん、
いいですね。
まあ、でもそれちょっと悪魔的で、
その
そうですね。ちょっとあの悪魔的な考え方でしょ。
頑張れるわ。
でも本当はそれそうなるしね、実際、
う
ん、
そうそうそう、
実際そうなるよね。
はい。そう
ですね、もうこんな時間、はい、はい。すいませんけど、エンディングの方に行きます。
はい。はい、
Living a dream.夢の種、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、はい、それでは大分県のねつくよみ代表の佐々木さん、あの連絡先を教えてください、
はい、Google もしくは Yahoo で佐々木剛大分県で検索していただきますと Facebook ページが出てきますので、そちらからご連絡いただければと思います、
はい、はい、それから門脇由紀子さん連絡先お願いします、
はい、はい、ですね、私もあのフェイスブックで門脇由紀子もしくはトータルキャリアコンサルタンツで、入れてもらったら出てくると思いますのでよろしくお願いします、
はい、はい、ありがとうございます、はい、そして
株式会社未来クリエーション代表の野口健です、
はい、はい、野口ひとみです、
はい、はい、ね、うん、ありがとうございます、
はい、はい、ね、うん、いやーなんかよかったわ最後ね、
そうですね、うん、悪魔のスイッチ、
悪魔のスイッチで終わったけどそれいいわ、うん、そう
自分のためなんだよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そうです、その通りです、う
んうんねえうん、やっぱり何かを与えたら、うん、巡り巡って結局自分に戻ってくることになるから、
う
ん、もらおうもらおうとしてたら遠のいていくけど、はい、こうあれですよね、
う
ん、なんとかたらいの理論だっけ、
水を押したらたらいの理論、
ね、こう戻ってくるっていう ね、はいはい、ね、それでやっていこうと思います。はい、今日はお二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、